ハレルヤ、東京福音センター牧師、岡照義です。今日も神の御言葉の光の中で共に恵まれましょう。今日の聖書の箇所は、アモン人がアラムと手を組んでイスラエルに攻め寄せてきます。しかし、ダビデとイスラエルは勝利します。私たちも神の御言葉の通り、信仰の勝利を与えられましょう。
歴代史第一19章1節から19節。この後アモン人の王ナハシュが死に、その子が代わって王となった。ダビデはナハシュの子ハヌンに真実を尽くそう、彼の父が私に真実を尽くしてくれたのだからと考えた。そこでダビデは使者を送って彼の父の悔やみを言わせた。ダビデの家来たちがハヌンに悔やみを言うため、彼のもと、アモン人の地に来たとき、アモン人の司たちはハヌンに言った。ダビデがあなたのもとに悔やみの使者をよこしたからといって、彼が父君を敬っているとでもお考えですか？この地を調べ、覆し、探るために彼の家来たちがあなたのところに来たのではありませんか？そこでハヌンは、ダビデの家来たちを捕らえ、彼らのひげを剃り落とし、その衣を半分に切って腰のあたりまでにし、彼らを送り返した。ダビデはこれを聞き、ヨアブと勇士たちの全軍を送った。ヨアブは言った。もしアラムが私より強ければ、お前が私を救ってくれ。もしアモン人がお前より強かったら、私がお前を救おう。強くあれ、我々の民のため、我々の神の町々のために全力を尽くそう。主は御心にかなうことをされる。ヨアブと彼の部下の兵士たちが戦おうとしてアラムの前方に近づいたとき、アラムは彼の前から逃げた。アラムがイスラエルの前から逃げたので、ダビデはアラムの戦車兵7000と歩兵4万をほふり、将軍ショファクを殺した。
今日のタイトルは、全力を尽くそう、主は御心にかなうことをされるです。これはダビデの将軍ヨアブが語った言葉です。この箇所はアモン人のナハシュが死んで、そしてその子ハヌンが新しい王になった時から始まっていきます。ダビデはおそらくですね、そのアモン人の前の王のナハシュからよくしてもらった。おそらくそのサウル王に追われていた時に、逃亡していた時にかくまってもらったり、よくしてもらったのではないかと言われております。だから、お悔やみの言葉をこう述べさせてもらいたいということで使えるものを送るわけですね。ダビデにとっては良かれと思ってやったことでした。しかしそのですね、新しい王ハヌンはそのですね、疑いの目で受け止めるわけですね。そしてこう時には、ね、何でも悪く取る人がいますよね。いや、これは、お悔やみを言わせるためじゃなくって、この国を探って私たちの国を奪い取るためにダビデが使いを送ったに違いないと言って、その使いの者のひげを抜いてですね、腰から下その着物をですね、剥ぎ取ってもう恥ずかしめて送り返すっていうことをするわけなんですね。まあ、勝手に疑いの心でそのハヌンはそんなことをする。ちょっとやりすぎたかな、これはダビデが私のことを悪く思うに違いない、だったらね、相手から戦いを挑まれる前にこっちから先手を打とうと言ってですね、自分たちだけでは勝てないかもしれないから、アラムの力も借りて、これでも大丈夫、勝てると言って戦いにやってくるわけですね。最初はただお悔やみを言いに行っただけ、何にも悪いことをしていなかったのに、勝手に悪く受け止めて、なんと戦争を仕掛けられる。世の中には何でも悪く受け止めて、その人だけではない周りの人々まで巻き込んでしまうっていうことがあって、私たちもそのように巻き込まれてしまうことがありがちですね。でもですね、その時にも主が共におられます。その中で戦いに出ていったイスラエル軍、その将軍としてヨアブがですね、語った言葉を今日はですね、こうテーマに挙げさせていただいているわけでありますけれども、その アモン人の軍隊とアラムの軍隊の挟み撃ちにあって、もうとてもとても勝てないかもしれないという状況の中で彼は語るわけですね。自分の兄弟アブシャイに語る。軍隊を2つに分けてですね、そしてもしアラムが私より強ければ、アブシャイお前が私を救ってくれ、もしアモン人がお前より強かったら私がお前を救おう、強くあれ、我々の民のため、我々の神の町々のために全力を尽くそう、主は御心にかなうことをされるっていうんですね。協力者を得るということは重要なことでありますね。もう自分の力だけでは勝てないとへりくだって認めて、そして助けを求める。そしてその仲間が弱っている時には自分も助けましょうと協力し合う。自分の力だけに頼らない、助けを求める。それ何よりも大きな力、助けは神様ですね。神様の助けを求めて、主は御心にかなうことをされる。主に信頼していく。そして主に信頼した上で強くあれ、そして全力を尽くしていくのであります。神様に信頼してお任せする。しかしだからといって自分は何もしないのではありません。どうしてでしょうか。確かに主は御心にかなうことをされますけれども、しかし現実において主の御心がすべてなされているわけではないからですね。イエス様ご自身も主の祈りの中で、御心が天になるごとく地にもなるように祈りなさいと言われました。それはこの地上で主の御心ではないことが行われているから、私たちは主の御心が行われるように祈ることが必要なんですね。ですからクリスチャン時々ですね、何でも御心のままにと言って全部を受け流そうとしますけれども、しかし主の御心とは違う現実があるんです。その現実が変えられて主の御心にかなうように変えられるように主は祈り、そのために私たちになすべきことが与えられている。ですから私たちはそのために全力を尽くしていくんですね。そしてさらに私たちが全力を尽くす、力を出し尽くす、その時に私たちの力を超えた神様に本気で祈るっていうことがそこから始まっていくんですね。余力を残していくと、ああ私にはまだ力があるからまだ大丈夫と言って自分の力に頼ろうとする。しかし全部出し尽くした上で、もうこれ以上は出ませんという中で、もう神様あなたしかないですって中で本気で神様に祈るっていうことがそこから始まっていくんですね。そしてその時に本気の祈りに神様は本気で必ず応えてくださり、勝利を与えてくださる。この後アラムもアモン人もイスラエルの前から逃げ去ったように、私たちが自分で逃げたいと思う時に、しかし全力を出し尽くして主に信頼していくならば、逆に敵の方が、問題の方が逃げ去っていくのであります。そして肝心なことは、しかしだからといって私たちは自分を誇らないということですね。自分が全力を尽くしたから勝利できた、そうではないですね。私たちが本気で主に信頼した、その信仰が立派だったから、そうではありません。主が勝利を与えてくださるんですね。この前の18章には5節12節に、こうして主はダビデの行く先々で彼に勝利を与えられたと繰り返し語られています。ダビデが勝利したんじゃない、主が勝利を与えてくださったんですね。しかもその勝利は主の約束でした。17章の10節には、私はあなたのすべての敵を屈服させる、私はあなたに告げる、主があなたのために一つの家を建てるって言われました。主が勝利を約束してくださっています。しかも17章ではですね、ダビデが神様あなたのために神の家を建てましょうと言ったんですけれども、主は違います、私がお前のために家を建てよう。私たちが主のために、神様のために何かをしてあげる、そうではなくって、主が私たちにしてくださる、主が勝利を与えてくださる、それを受け止めてありがとうございますと感謝して、主が導かれるままに 全力を尽くせばいいんですね。全力を尽くして主にお委ねする。許しについても同じことが言います。ある姉妹がですね、どうしても許せない人がいた。本当に頑張って全力尽くして許そうとして祈って、その相手の人にも精一杯の善意を持って接していった。もう全然通じない。その関係は全然良くならない。嫌な言葉、嫌なことをまた返されて、もう限界、もうこれ以上できません。でもですね、その時に彼女は主に祈ったんです。正直に祈りました。もう私はこれをできません、もう許したくても許せません。でもですね、その時にふーっと分かったんですね。許すってこんなに難しいんだ。なのに主はその難しい許しを私に与えてくださった。こんな人を許せない、愛の少ない、心のちっちゃいこの私さえもイエス様は許してくださった。ありがたいな、感謝です。その時に本当に主の許しが、憎しみに打ち勝つ愛の力が彼女の心に入り込んで、不思議ですね。主が本当にこんな私さえも許してくださった、嬉しいっていう中で、どうしてでしょう、私も許せます、許せなかったのになんで許せるんでしょうか。彼女は許せない心、憎しみの心に勝利することができた。彼女自身も全力を尽くしましたけれども、主が勝利を与えてくださった、主が許しを与えてくださったのです。主は御心にかなうことを必ずしてくださいます。ですから私たちは主に信頼し、強くあれ、全力を尽くせ、悔いのない精一杯主に従いして歩んでまいりましょう。感謝します。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛の
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。